本日私たちにくださる神様の御言葉は、ルカによる福音書8章22節から25節です。ある日のこと、イエスが弟子たちと一緒に船に乗り、湖の向こう岸に渡ろうと言われたので船でした。渡っていくうちにイエスは眠ってしまわれた。突風が湖に吹き下ろしてきて、彼らは水をかぶり危うくなった。弟子たちは近寄ってイエスを起こし、先生先生、溺れそうですと言った。イエスが起き上がって風と荒波とお叱りになると静まって凪になった。イエスは、あなた方の信仰はどこにあるのかと言われた。弟子たちは恐れ驚いて、一体この方はどなたなのだろう、命じれば風も波も従うではないかと互いに言った。アーメン。イエス様は宇宙万物を創造なさった神様ですが、御霊により人間の体に宿り、人間の体でお生まれになる時には、王宮のゆりかごではなく、ベツレヘムの卑しい人たちさえ経験できない家畜たちの飼い場桶でお生まれになりました。主が成長なさったところは、生まれたところとは違うナザレという町で、ここはガリラヤ湖から東に約 25km ほど離れています。主が交渉外を始められた主な地域は、ナザレの町が属していたイスラエルの北部に位置するガリラヤでした。ここは多数の下層民たちが非常に貧しい生活をしていた地域であり、人々は政治経済的な構造上、自分たちからは何の希望も出てこないことを知っており、神様だけを待ち望んでいました。主はこのような状況にいたガリラヤの人々を第一次伝道の対象とし、福音を伝えることで、メシアに対する望みが未来のものではなく現在実現されたことを知らせてくださいました。ガリラヤには中央に大きな湖がありました。この湖はガリラヤ湖と呼ばれ、塩分のない淡水湖でした。ガリラヤ湖は真っ北の面積の約7倍の大きさで、周辺地域の貧しい人々に水と食べ物を提供する生命の湖でした。このような特性のおかげで、湖の周辺には多くの町がありました。湖と隣接したところにはカファルナウム、ゲネサレト、ティベリアス、ベトサイダ、ゲラサという町があり、少し離れたところにはコラジン、カナ、ナザレ、ナインという町がありました。イエス様はガリラヤで福音を伝えられる時に、歩いてあちらこちらを回られましたが、中央に泉があったので、よく船も利用なさって、多くの町を往来なさいました。22節です。ある日のこと、イエスが弟子たちと一緒に船に乗り、湖の向こう岸に渡ろうと言われたので船でした。ある日、イエス様はいつものように船を使って湖を渡り、ある地域に福音を伝えるために弟子たちと船に乗られました。主は十二弟子たちを呼ばれた後に、彼らと共に福音を伝えられましたが、この日も弟子たちと共に福音を伝えるために船に乗られました。湖の向こう岸に渡ろうと弟子たちにおっしゃいましたが、湖の向こう岸は26節を見ますと、ゲラサという町であることがわかります。ゲラサの町は湖の中央を中心に、右側アナログの時計で見ますと3時の方向に位置していますので、イエス様と弟子たちの出発地点は湖の西側でした。イエス様と弟子たちはガリラヤ湖の西側のある船着き場で船を出して乗船しました。23節です。渡っていくうちにイエスは眠ってしまわれた。突風が湖に吹き下ろしてきて、彼らは水をかぶり危うくなった。 湖を渡り始めました。イエス様は船に乗船なさった後、東に向かって航海する間、どの時点かは分かりませんが、眠りにつかれました。眠られたということは、イエス様が私たち人間と同じように眠る人性を持っておられることを見せてくれます。しかしなぜ船の中で眠られたでしょうか。多くの働きで休む暇もなかったので、船に乗って移動するときに静かな状態で疲れ果てて眠りに疲れたのかもしれません。しかしイエス様の眠りは累積した疲労のせいではなく、意図されたものでした。ガリラヤ湖は一般の湖に比べ規模が大きいので、ガリラヤの海とも呼ばれ、南北の長さより東西の長さが短い楕円形の湖で、東西の長さは約12km程度でした。この長さはヤンファデー行から船で半川に沿ってハンナムデー大橋まで行ける距離です。陸地で12km の距離は普通に歩く速度で歩けば約3時間で行ける距離です。湖で12km の距離は風の状態によって違いますが、イエス様と12弟子たちが乗船した程度の渡し船で行くとしたら、2時間から2時間半で十分に行ける距離です。2000年前のガリラヤ湖の船が現代に遺物として発見された後に復元されて一般人に公開された資料を見ますと、その船は最大15人乗りの規模で、左右6人が櫓を漕ぐことができます。12人の弟子が全員で力を合わせて櫓を漕げば、航海時間を1時間台に短縮させることもできました。弟子たちは主と共にガリラヤで働きを行いながら、湖を一度や二度渡ったわけではありませんでした。弟子たちの中には漁師出身もいたので、出発当時の天気を見て、その日の航海が無難だろうと判断して船に乗り込んだことでしょう。もし東側に航海する直前に風が強く吹いてきたなら、船に乗っていなかったことでしょう。弟子たちは十分に航海できると判断したから船に乗り込みました。しかしこの日は出航後のある時点でイエス様は眠りに疲れ、イエス様が眠られた時にちょうど突風が湖に吹き下ろしてきました。あまりにも偶然ではないでしょうか。なぜ起きている時には突風が湖に吹き下りず、眠られた後にちょうど突風が吹き下りてきたのでしょうか。湖の周辺に高い山がある地形の特性上、突然風が吹いたり波が起きたりもしました。弟子たちは乗船する前には航海中に突風が吹き下りるとは全く知りませんでしたが、自然の法則を主観なさる主は突然突風をあらかじめ知っておられたか、あるいは意図的に突風を起こされました。重要な点は主の意図が何であるか、なぜ先に意図的に眠りに疲れたかということです。私たちが信じる神様はどのような方でしょうか。罪の権勢のもとにいた人々を憐れんで一人子のイエス様をこの地に送られ、十字架で血を流させることで私たちが受ける罪の刑罰をイエス様が代わりに受けるようになさり、贖罪の犠牲の生贄となさいました。イエス様の死で私たちは罪をあがなわれ、神の子となり永遠の生命を得ました。神様はイエス様を犠牲になさることで私たちを救ってくださいました。しかし神様は私たちを信じさせ救ってくださることにとどまらず、まだ信じていない多くの人々を救ってくださるために、 先に信じた私たちを呼ばれ、証明を与えてくださいました。救いの恵みを授かった人は、救いを受けると同時に主に呼ばれた証明された人、証明人となります。証明人には主から与えられた使命があります。この使命はまだ未だに神様を知らずに罪の権勢のもとにいる人たちを神様に導く恵みの通路となることです。神様を先に信じた人が神様を信じない人に福音を伝え、彼らを主に導く通路となるためには、まずは主の訓練を受けないといけません。私たちの主は訓練なさる方です。私たちが主に呼ばれたからといって自然に神様の救いを成し遂げる完全な恵みの通路とはなれません。イエス様は弟子たちを呼ばれました。十二弟子たちは主に呼ばれた証明人たちでした。しかし十二弟子はイエス様に呼ばれたことで一夜にして完全に主の通路となったわけではありませんでした。主は弟子たちを共に連れて回りながら訓練なさいました。弟子たちに対する訓練の究極的な目標は完全な信仰の人に作り上げることでした。信仰の人になってこそ完全な恵みの通路となることができます。イエス様を信じさせ、神様の子に導いてくれた信仰は、私の力で得たものではなく、すべてが神様の恵みです。しかし私たちそれぞれが、主から代価もなく恵みとして信仰を贈り物として授かりましたが、証明人として主の完全なる恵みの通路となるためには、主が望まれる水準の信仰の成長がないといけません。主は交渉外の末期に苦難を受け、十字架で亡くなられ、3日後によみがえられた後に天に昇られました。主は昇天後のことを念頭に置いておかれました。弟子たちがそれぞれ一人になった時に、各自の証明にあった使命をうまく成し遂げ、証明人として他の人の生命を生かす完全なる恵みの通路となるように訓練させないといけませんでした。それでその訓練の一環として、船で眠りにつかれ、ちょうど突風を湖に吹き下ろされ、船の中が水につかり、船がひっくり返る危うい状況を作られたのです。死の突風にあって死の危機にさらされた弟子たちは、そうなるまで果たして何もしなかったでしょうか。漁師出身の数人の弟子たちが波に立ち向かって船を動かし、中心を失わないように努力しなかったでしょうか。彼らは突風に立ち向かっていくって、いくら努力してみてもうまくいかなくて、イエス様を起こしました。24節です。弟子たちは近寄ってイエスを起こし、先生先生、溺れそうですと言った。イエスが起き上がって風と荒波等をお叱りになると、静まって凪になった。弟子たちは眠っておられたイエス様を起こしました。切羽詰まって起こしました。先生先生、溺れそうです。主はどれほどお疲れになられたからと、突風が湖に吹き下ろし、波が起きて、船が水に浸かり、転覆の危機にさらされているのに、目を覚まさずに眠ることができたでしょうか。船が揺れ、水をかぶるほどですから、服も濡れたことでしょうし、目を覚まさずに眠られたなどと、とても信じられない場面です。主が意図なさったことでなければ、このように目を覚まさずにじっとしてはいられなかったことでしょう。状況が危うくなったと判断した弟子たちが主を起こすと、 主は起き上がって風と荒波とお叱りになりました。この場面も興味深い話です。主が本当に揺り起こされるまで起きないほど疲れ切って眠られたのなら、弟子たちが起こした時にすぐ危機状況を把握して直ちに措置を取ることはできなかったでしょう。もし十二弟子たちの師匠がイエス様ではなく一般の人だったなら、起きて危うい状況を早くしても戸惑ってきちんと陣頭指揮を取ることができなかったでしょう。しかし主は弟子たちによって起こされ、目を覚ますと同時に風と荒波とお叱りになりました。まるで全ての状況を知っておられたかのように目を覚ました後、風と荒波を沈まらせました。日頃さまざまな病気の人や貧しい人たちに優しく接しておられた主を思いますと、突風によって船が水に浸かり沈没する危機に陥った状況を見て恐怖に震えていた弟子たちに、眠ってしまったのか、すまないとおっしゃった後に温かく慰めてくださる場面が出てこないといけません。しかし主はこのようにおっしゃいませんでした。25節です。イエスは、あなた方の信仰はどこにあるのかと言われた。弟子たちは恐れ驚いて、一体この方はどなたなのだろう、命じれば風も波も従うではないかと互いに言った。主が風と波を沈まらせた後に弟子たちにおっしゃったお言葉は慰めではなく、あなた方の信仰はどこにあるのかというお叱りでした。教官福音書であるマタイの福音書8章26節の前半部には、イエスは言われた。なぜ怖がるのか、信仰の薄い者たちよ、と記録されており、マルコの福音書4章40節には、イエスは言われた。なぜ怖がるのか、まだ信じないのか、と記録されてあります。韓国の共同翻訳には25節の前半部がこのように翻訳されています。イエスは、あなた方の信仰はどこにあるのかと叱られた。主が弟子たちにおっしゃったお言葉は決して一般の人たちが期待するような慰めのお言葉ではありませんでした。むしろお叱りのお言葉でした。主が弟子たちに、あなた方の信仰はどこにあるのかとおっしゃった御言葉を通じて、主の意図を知ることができます。弟子たちが主に呼ばれ、主と共に福音を伝えてはいますが、他の人の生命を生かすことが、救うことができる完全なる恵みの通路となるためには、そこに見合った信仰が必要でした。弟子たちが完全な信仰を持つことができるように訓練させてくださったのです。訓練の方法は大きく2つに分けて、理論を熟知することと実際を習うことです。実際の訓練では、緊迫した状況を迎えた時を経験させる訓練も必要です。主は意図的に眠りに疲れた後に突風を起こされ、船が水に浸かるようになさり、危険な状況、つまり弟子たちの立場から見て死の間際まで行った状況は、弟子たちのために意図なさった実際の訓練でした。このような実際の訓練を行わずに、もし主が弟子たちを安全な場所に座らせた後に、弟子たちの平素の行動を言及しながら、信仰の薄い者たちよ、まだ信じないのか、あなた方の信仰はどこにあるのかと理論訓練をなさったなら、弟子たちが自分の信仰を客観化させて信仰の状態を把握することができたでしょうか。主が弟子たちと共になさったように、主は私たちとも御霊として共になさっておられます。時には本当に主が今私と共におられるのだろうかと思うこともあります。確かなことは、主はいつでも証明人と共になさっておられます。ただそれを感じることができない時があるだけです。 その時は主が眠っておられる時です。しかし実際には眠っておられません。なぜなら主はまどろむこともなく眠ることもないからです。主が意図的に眠りにつかれる時にはすべて深い意味があります。人々は悲惨な事故や事件が起こるとしばしばする質問があります。神様はなぜ沈黙なされているのか。その理由があります。船でお眠りに習っていらっしゃるからです。しかし実際には眠ってはおられません。意図的に眠っておられるからです。意図的に眠っておられる時には子供たちに対する深い御心がありますが、そのうちはっきりとしていることは、子供たちに完全な信仰の人、完全な恵みの通路となるように訓練させるためです。今皆さんの状況はどうでしょうか。私たちは主と共に同じ船に乗りました。主と共に船に乗ったのに突風が激しく吹いてきて死ぬ危機に陥りましたか。ガンという突風が激しく吹いてきていますでしょうか。現代医学では治せない不治の病という突風が激しく吹いてきていますか。それともその疾病の突風によって愛する妻や夫、両親や子供、兄弟姉妹を失ってしまいましたか。突然の突風が湖に吹き下ろしてきたように、突然の火災や事故で家族が犠牲になったり、全く意図せずに他人の財産や人命に被害を与えたでしょうか。あるいは政策の変化で経済的に大きな困難に陥っていますか。このような時に何を思いますか。なぜ主は沈黙なさっておられるのか。一体主はなぜ眠っておられるのかと言いながら主を恨んだりしないでしょうか。今吹いてきた突風によって死にそうになって、死にそうだと嘆いていたら、主が来られ、そうか、大変だね、私が回復させようとおっしゃってくださることを期待しているかもしれません。しかし主はこのようにおっしゃいます。あなた方の信仰はどこにあるのか。死にそうだ、生きたくないとよく言う人は、自分の信仰がどこにあるのかを点検する必要があります。危機状況で死にそうだというのは人々の自然な反応です。しかし神様の子であり証明人であるなら、これからは死にそうだという言葉は使わないようにいたしましょう。死にそうでも死にそうだと言ってはいけません。主は眠っておられるようでも全くまどろむことも眠られることもありません。私の危機状況を全て知っておられます。死ぬ直前まで行っても死なない場合が最も多いです。もちろん本当に死ぬ場合もあります。確かなことは、人が死ぬ時には主がおられないから死ぬわけではないということです。信仰とは死ぬ直前になっても死にそうだと言わないものです。信仰とは死ぬ直前になっても私と共になさる主のお導きを信じるものです。そうすれば死のエウラキロンの暴風の中でも使徒パウロのように揺らぐことはないでしょう。船が破船してやっとの思いで陸地にたどり着き、助かったと感激していたのに、予想しなかった冬のにわか雨が降ってずぶ濡れになってブルブル震えても神様を恨むことはないでしょう。私たちは状況の問題ではなく、いつも信仰の問題に直面しています。信仰は抽象的ではなく具体的であるべきなら、そして現在の状況で主があなた方の信仰はどこにあるのかと聞かれたらどう答えますか。主よ、私や私の家族が癌や不治の病にかかりましたが、死にそうだと言いながら恨んだりしません。主よ、私の家族が病気や事故で亡くなりましたが、死にそうだと言いながら恨んだりしません。主よ、私や私の家族が職を失い、 事業が大きな危機に陥っても死にそうだと言いながら恨んだりしません。信仰は死ぬ状況にあっても死にそうだと言わないものです。信仰はどんな厳しい状況であってもその状況をそのまま受け入れるものです。なぜなら訓練なさる主が私と共になさることを信じているからです。弟子たちはガリラヤ湖の突風に出会うまで主の奇跡を多く見ました。悪霊に取り憑かれた人や多くの病人を治される姿をそばで目撃しました。また主がナインの町のヤモメの死んだ息子をよみがえらせる姿もそばで目撃しました。このようにイエス様の驚くべき道からを目撃してきたにもかかわらず、突風によって危うくなると死にそうだと言いました。死にそうだと言っただけではなく、風と波を沈まらせた主を指して、一体この方はどなたなのだろうという無知と不信の言葉を口にしました。主が問題を解決させてくださる時にその恵みに感謝することは良いことですが、毎回一体このことはどなたなんだろうというならば、それは果たして正しい信仰と言えるでしょうか。全知全能なる主が全宇宙とその運行法則を作られたのに、一体このことはどなたなんだろうと繰り返し言うということは、主をきちんと知らないという意味です。主の苦難と復活の意味をよく知らないという意味です。3日後によみがえられたイエス様の中で無知と不信の古い人を殺し、信仰の新しい人として生まれ変われなかったことを今します。一体この方はどなたなのだろうと死に向かって無知と不信の混ざった言葉を言った人には、2017年の最後の日が過ぎても2018年の新年が誠の意味での信念にはなりません。誠の意味の信念は信仰の人ある人に訪れます。その信仰は3日後によみがえられたイエス様の中で訓練を受け、自分を知り、イエス様をきちんと知って新しく生まれ変わった人の信仰です。もうすぐ2017年の最後の日が13時間も残っていません。今日の礼拝を通して3日後によみがえられたイエス様の中で一体この方はどなたなのだろうという無知と信仰の自我を殺し、新しく生まれ変わらなければ残りの13時間が過ぎたとしても、ただの時間の流れであって誠の意味の新年を迎えることはできないでしょう。神様が心と思いを尽くして与えてくださる新年は、私と共になさり訓練なさる主を常に認識する信仰を持った時に訪れることでしょう。このような信仰を持つ人は、自分や自分の家族が癌と不治の病を主の恵みで癒された時も、主に感謝しながら賛美はしても、一体このことはどなたなのだろうとは言わないでしょう。自分や自分の家族が職を失い、事業が大きな危機の中にいて回復した時に主に感謝し賛美はしても、一体この方はどなたなのだろうとは言わないでしょう。いかなる死の状況から回復しても、一体この方はどなたなのだろうとは言わないでしょう。私たちは皆、私と共になさる主を常に認識する信仰を持ち、古い年を送り新年を迎えましょう。そんな時に主は心と思いを尽くして私たち信じる人たちを立たせてくださるでしょう。お祈りいたしましょう。父なる神様、救ってくださったこともありがたいのに、証明人として呼んでくださり感謝します。2017年も厳しい風波が、波風が多くありましたが、主の恵みで導いてくださり感謝いたします。主を信じ、主の御声に従っていく中で、死の突風に出会って死ぬ状況になっても、主が眠っておられて沈黙なさっておられるのだと思わないようにしてください。 死の状況に追い込む突風に出会った時には、完全なる証明人、完全なる主の通路となるように訓練させてくださる主を思わせてください。死の状況になっても、実際にはまどろむことも眠ることもない主を思いながら、死にそうだと言わない信仰の人にならせてください。主の恵みで死の状況から免れた時に、一体この方はどなたなんだろうと、無知と不信の言葉を言わない信仰の人にならせてください。2017年が無意味な一年にならないように、3日後によみがえられたイエス様の中で、信仰の人、主の貴重な恵みの通路となり、2018年を誠の意味の新年として迎えさせてください。神様が心と思いを尽くしてくださる者に対する望みを持って、2018年を迎えさせてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。